ヘブル人への手紙12章1節から3節。こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びの上に恥ずかしみをものともせずに十字架を忍び、神の右の御座の右に着座されました。あなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためです。本日はこの聖書箇所から横谷玉木伝道師にイエスから目を離さないと題して説教を取り継いでいただきます。
それでは一言お祈りをして始めさせていただきます。恵み深い愛する天の神様、あなたの尊いお名前を心から賛美申し上げます。今日もあなたを礼拝することができるこの恵みを心から感謝いたします。またあなたが与えてくださっているこの御言葉に聞くことができることもありがとうございます。どうぞしもべたちが聞いておりますから、主が豊かに語ってくださり、私たちもあなたの御言葉に従順に従うその信仰を与えられて、あなたにご従いしていくことができるように導いてください。この小さきものが御言葉を取り継ぎますので、あなたが豊かにこの小さきものを祝福して用いてください。あなたの御座に期待して愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。私たちがこの世にあって信仰の生涯を最後まで持ち続け、また天国へ旅立つためには大変な忍耐が必要です。今私たちがイエス様から離れずに信仰生活を続けることができているのは、決して当たり前なことではなく神の恵みであるとしか言いようがありません。私たちはいつ信仰の歩みから外れてしまうかわからない、そのような危うさを持っています。ペテロがそうであったように、もし自分だけは大丈夫だ、自分だけはイエス様から離れないと思っている方がいらっしゃるとしたら、それほど危険なことはないのです。今日共に見ていきますヘブル書の著者は、私たちの信仰の生涯を一節にありますように競争と見立てて例えています。信仰の生涯という競争レースには山もあれば谷もあります。時には障害物が道を阻むこともあるでしょう。それらのものを乗り越えて私たちはゴール、つまり御国を目指します。しかしもしかするとそのレースの途中で疲れ切ってしまったり、その障害物を乗り越えることができないと諦めてしまったり、そのようにゴールまでたどり着けない危険性がいつも私たちにはあるように思います。ここで少しこの書が書かれた背景について触れておきたいと思います。このヘブル書が書かれた背景には迫害という障害がありました。この手紙の受け取り人はユダヤ人であろうと言われていますが、彼らは初めのうちは勇敢に迫害に立ち向かっていたのですが、やがて耐えられなくなり、信仰を捨てる者やユダヤ教に逆物にする者もいたようです。そのような状況の人々を励まし、 またキリストの救いがキリスト教よりもはるかに優れたものであることを示すためにこの書簡が書かれました。私たちはそれほど大きな迫害に直面しているわけではないかもしれませんが、日々信仰の戦いがあります。この世にあって神の前に正しく歩もうとするときには、ひどく自分の無力さが気になったり、自分がしていることは無意味なのではないかと落ち込むことがあるでしょう。しかしそれは私たちの罪、また弱さにサタンがつけ込んで、私たちをイエス様から引き離そうといつも狙っているからなのです。そのような中で与えられている信仰のレースを走り抜くためにはどうしたらよいでしょうか。また私たちが疲れ果ててしまわずに天国に凱旋するためにはどうしたらよいのでしょう。今日はその秘訣を4つのポイントでお話ししたいと思います。信仰のレースを走り抜くための一つ目のポイント、それは一節の前半部分にあります。こういうわけでこのように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから。この商人たちとは前章の11章に書かれていますアブラハムやモーセやダビデといった旧約聖書における信仰者たちのことを指しています。これらの信仰の先輩方から励ましを受けるということが一つ目の秘訣です。ヘブル書の著者は私たちの信仰生活を競争に例えていると先ほどお話ししましたが、彼らはそれらの商人たちをまるでその競争の観客、また応援団に見立てています。多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、競争を走り続けようではありませんか。このように著者は読み手を励ましています。ここで注目したいのが、著者が信仰の先人たちを証人と呼んでいる点です。彼らは単に観客や応援団というだけではなく、主にあっては信仰のレースを走り抜けることができるということを証明した人々です。祈祷会に参加されていらっしゃる方はずっとアブラハムの生涯を学んでこられました。アブラハムが神の召しに従い、どこに行くか知らないで出て行った姿、また自分の妻を妹と偽るという失敗も犯しつつも、最終的には信仰によって一人を遺作を捧げた姿に私たちは励ましを受けます。その他イサクもヤコブもヨセフもモーセもギデオもダビデも信仰によって試練に立ち向かい、神の約束を信じてその信仰の生涯を走り抜けました。日本においても戦時中ヤソと罵倒され、また弾圧を受けながらも信仰を守り抜いた人々がいました。そのように実際に主にあって信仰の歩みを歩み抜いた方々のことを思い、その生涯の証を聞くことによって私たちは大きな励ましを受けます。彼らは 私たちが走る信仰のレースの周りをぐるりと囲んで声援を送っているくれているかのようです。このように主の証人たちから励ましを受ける、これが信仰のレースを走り続ける一つ目の秘訣です。次に信仰のレースを走り抜けるための2つ目のポイントは、一節の真ん中あたりに記されています。一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、この部分にあります。私たちはレースにおいて重荷を背負ったまま、また足の自由を奪うような障害物をつけたままで走り続けることができるでしょうか。ゴールに行き着く前に疲れ果て倒れてしまうでしょう。私たちはそれを捨てなければなりません。公募役では一切の重荷と絡みつく罪とを金振り捨ててとあります。この金振り捨てるというのはとても良い表現だと思います。罪の誘惑というのは必要なまでに私たちに絡みつきまとわりついてきます。しかし私たちはこの罪の誘惑に対しては主にあって金振り捨て、また自分の負っている重荷を主に委ねなければ信仰のレースを最後まで走り抜けることはできないのです。それらの重荷とまつわりつく罪というのは人それぞれ違うかもしれません。ある人にとってはそれがプライドであり、ある人にとっては自己中心な思いであり、またある人にとっては肉の欲であり、悪い習慣であり、堅苦さであったりします。それらの重荷とまつわりつく罪を捨てるというのが信仰の生涯を走り抜く2つ目の秘訣です。次に信仰の生涯を走り抜く秘訣の3つ目は、一節の最後の方に記されています。私たちの前に置かれている競争忍耐を持って走り続けようではありませんか。この忍耐という言葉です。元の言葉を見ますと、今日の箇所にはこの忍耐という名詞とまた忍耐するという動詞が繰り返し使われています。ギリシャ語の辞書を見ますと、この忍耐という言葉は自分の場に固く踏みとどまることと記されています。自分の場に固く踏みとどまる、信仰の生涯というレースの中には苦しい場面が幾度となく襲ってきます。そこでそのレースからドロップアウト、外れてしまうのではなく、そこに固く踏みとどまって耐えることが大切であることを著者はこの言葉を繰り返し使うことによって強調しています。この忍耐という言葉が使われている他の箇所を見ますと、実はこの言葉はただ耐え忍ぶだけではなく、その先に希望があることがわかります。お開きいただける方だけで結構ですけれども、新約聖書のローマのローマ人への手紙5章3節から5節を読みしたいと思います。ローマ人への手紙5章の3節から5節をお読みします。ローマ5章3節から5節。そればかりではなく、患難さえも喜んでいます。 それは観覧が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。ここにははじめに観覧があったとしても、観覧が忍耐を生み出し、忍耐が品性、品性が希望を生み出すと記されており、この希望は失望に終わることがないと力強く語られています。もう一箇所、ここはお開きいただかなくても結構ですけれども、ヘブル人への手紙のに戻りまして10章の36節もお読みします。ヘブル人への手紙10章36節をお読みいたしますのでお聞きください。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐だと語られています。つまり私たちはその先にある希望、約束を手に入れるために今ここで踏みとどまる必要があるのです。御言葉は先にある希望を待ち望みつつ積極的に忍耐するよう進めているのです。先にある希望とは何でしょうか。それはイエス様のもとで永遠に生こうことであり、罪も苦しみも涙もない常しえの平安が与えられることであり、またこの世では報われなくとも御国でふさわしい報いをイエス様から受けることです。私たちは目に見える一時的なものではなく、目には見えないけれども永遠に続くものに目を向ける必要があるんです。これらの希望を持って忍耐することが信仰の生涯を走り続けるための3つ目の秘訣です。次に最後、信仰のレースを走り抜くための4つ目のポイントですが、これが最も重要であるということができます。それは2節にありますように、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいということです。先ほど前章の11章には多くの証人たちがのことが記されているとお話ししました。しかし最大の証人であり模範であられる方はイエス・キリストです。ここで創始者と記されている言葉は指導者とも訳すことができます。また完成者とは完全に父なる神に従い通しその信仰を全うされた方ということです。この完全な信仰の指導者であられるイエス様から目を離さずに競争を走り続けなさいと御言葉は語っています。では具体的にどのような模範をイエス様は私たちに示してくださったでしょうか。2節にはイエス様が恥ずかしめをものともせずに十字架を忍んだと記されています。また3節前半には罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方と記されています。イエス様は神の御子であられる方なのに恥と屈辱の十字架にかかってくださいました。 全く罪がないお方であるにもかかわらず、人々からの誤解を甘んじていて、恥ずかしめられ、罵倒を浴びせられてもなお、まっすぐに十字架に向かわれたのです。イエス様はご自身の命を、まさに十字架につけようとしている人々のために捨てられました。弟子たちでさえイエス様を見放しました。見捨てました。それでもなおイエス様は彼らを見捨てなかったんです。彼らを救いに導くためのレース、決して諦めようとはされなかったんです。このお方から目を離さないでいなさいと御言葉は語っています。またこのお方のことを考えなさいと語られています。目を離さないとは、他のものからきっぱりと目を離し、イエス様の方を凝視することを意味しています。それは同時に2つの方向を見ることが不可能なことを示しています。言い換えるならば、目標を定めてぶれないとも言うことができるかもしれません。また考えなさいという言葉でも、目を離さないと同じことを言っています。この考えなさいとは、英語では think ではなく consider と訳されており、熟考する、深く考えるという意味があります。私たちは十字架を忍ばれ、罪人たちの犯行を耐え忍ばれたイエス様のことを深く考え、目を離さないでいる必要があります。それは私たちの心が元気を失い、疲れ果ててしまわないため、また信仰というレースを走り続けるための最大の秘訣であるからです。ただしこのレースはただ苦しいだけのものではありません。おそらく実際のレースにおいてもそうだと思うのですが、その先の目標があり、楽しみがあります。今ちょうどロンドンオリンピックが近づいていますけれども、そのスポーツ選手たちにとってはメダルを取ることがおそらく最大の目標でしょう。その目標があるからこそ頑張ることができます。実はイエス様にも同様に、ある大きな目標がありました。2節には、イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに十字架をしのがれたことが記されています。イエス様にとっての目標、また十字架の先にある喜びとは何だったのでしょうか。それはご自身が清い生贄として十字架で死ぬことにより、すべての民が永遠の命を得ることでした。自分のためではなく、ひたすら私たちを愛するがゆえに、私たちを救いに導くためにイエス様は犠牲となられたのです。しかしそれは単に犠牲というだけでなく、イエス様にとっては喜びでもあったのです。ご自身を信じる者に永遠の命を与えるという喜びがあったからこそ、イエス様は十字架を忍ばれ、罪人たちの犯行をも忍ばれたのです。私たちにとっての目標、それはイエス様です。 私たちは自分の前に置かれているレースをイエス様を一心に見つめ、ひたすらイエス様にお会いできる日を待ち望みつつ走り続けたいと思います。この世においてキリスト者として歩むことは困難の連続です。報われないと感じたり、クリスチャンであることを捨てたら楽になるのではないかと考えることもあるでしょう。しかしイエス様に目を向け、その見苦しみを覚えるならば、自分の悩みなどちっぽけなものだと思えてくるのです。主イエスは人々からの誤解を甘んじて受け、苦しめられ、それでもなお十字架に向かわれました。主イエスは私たちを救うという喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせず十字架にかかってくださいました。このイエス様から目を離さず、ただこのお方のみを凝視していくことが信仰の生涯を走り抜く最大の秘訣なのです。ここで少し私の失敗談をお話ししたいと思います。私がまだ新学生の出会った時のことなんですが、ある日本の教会で奉仕新学生として教会に仕えておりました。しかしその時、その教会のある方の言葉がきっかけで、徐々にそこでの教会生活が苦しくなったのです。その方は私のためを思って、良かれと思って言ってくださった言葉だったと思うのですが、私にとってはそれが重荷となってしまいました。自分は新学生として立派に振る舞わなければならないと思い詰めるようになりました。将来牧師や伝道師となる、そういう新学生としては教会の皆さんの模範にならなければならない、また皆さんに喜んでもらうような奉仕をしなければならないと、頑張れば頑張るほど教会生活は苦しくなっていきました。だんだん教会に通うのさえなんだか辛くなってきました。しかしそのような中、ピリピリとへの手紙2章6節から8節のからのメッセージを聞いたのです。聞いていてくだされば結構です。ピリピリとへの手紙2章の6節から8節、キリストは神の見姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使えるものの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。この御言葉からのメッセージを聞いて、イエス様は救いの御業を完成するという目的から決してずれることがなかったこと、また痛めつけられても恥ずかしめられても自分を守るのではなく、私たちを愛し続けてくださり、そして父なる神に従い続けたそのイエス様の姿が私の心に迫ってきました。その時私は気づいたのです。なぜ教会生活が苦しくなってしまったのか。それは私がイエス様から目を離していたからでした。イエス様が目標なのではなく、他のものが目標になってしまっていたのです。私にとっては新学生として立派に振る舞うということが目標となっていました。 あるいはそれでも神学生かと言われないようにと自分を守ることであったり、さすが神学生と言ってもらえるように防止をすることであったり、そういった人からの評価や自己保身が知らず知らずうちに私の目標になっていました。このようにイエス様から目を離し、自分自身を見つめ、自分の益になるために歩むなら、私たちは疲れ果ててしまうのです。私たちはイエス様以外のものに目が奪われていることはないでしょうか。目に見える一時的なものに気が取られ、目に見えない永遠のものを見失ってはいないでしょうか。ある人にとっては私と同じように人からの評価であったり自己保身に目が奪われているかもしれません。またある人にとっては仕事上のトラブルであったり、また人間関係の問題であったり、経済的なことであったりするかもしれません。これらの私たちの内にある弱さや罪をサタンはうまく利用して、私たちの目をイエス様からそらせよう、そらせようといつも働きかけてくるのです。ですから御言葉は語っています。イエスから目を離さないでいなさい。罪人たちの犯行を忍ばれた方のことを考えなさい。イエス様は私たちを救いたい、その一心で恥ずかしめをものともせずに十字架にお付きになり、救いの御業を完成してくださいました。私たちもイエス様にお会いしたい一心で信仰のレースを走り抜けたいと思います。あなたの心は元気を失い疲れ果ててはいないでしょうか。その疲れを解決する最大の秘訣はイエス様に目を向けることです。私たちのために十字架を忍ばれたイエス様のことをよく考えることです。私たちはイエス様以外のもの、一切のものからきっぱりと目を離し、ただイエス様だけを見つめて信仰のレースを走り抜けてまいりましょう。それではそれぞれ御言葉に応答して祈りの時を持ちたいと思います。声に出していただいても出さなくても結構です。今日の御言葉が私たちに何を語っているのか、また私たちはその御言葉にどのように応答したらよいのか、聖霊様に心を委ねつつ祈りの時を持ちましょう。 のこの岩さんにも働きかけ、また憐れみをかけてくださるお方であることを私たちは知っています。あなたは信仰を全うされたお方、完全に父なる神に従われたお方、謙遜に歩まれたお方です。私たちもあなたの後に従い、ひたすらイエス様を見上げ、天の御国に凱旋していくことができるように助けてください。いろいろなサタンの攻撃があります。他の者に目を奪われてしまいます。しかし主よ、あなたの恵みにより、あなたの導きにより、イエス様から目を離さないで、あなたが私たちのために十字架で死んでくださった、そのことを本当に深く考えて、私たちが歩み続けることができるように助けを与えてください。天の御国であなたにお会いできる日を私たちは心から待ち望んでおります。そのために今この場所に踏みとどまり、忍耐することができますように、一時的なものではなく永遠に続くものに目を向けることができるように主をお憐れみください。今日の御言葉を心から感謝し、愛するイエス様の名前を通してお祈りをいたします。アーメン。